はい、おはようございます。はい、エシュルン先生のことから皆さんにお知らせします。エシュルン先生は昨日の祈り会の中でもメッセージを頼まれたのだと、イエス・キリストによる救いと自由を宣言したと思います。神様から大きく用いられたこと、本当に感謝いたします。今日もサウジアラビアのその教会でクローリーリバイバルカンファランスが10時から6時まであります。今日のカンファランスのすべてのスケジュールに参加されるときにも、もっと主の強い臨在の中で守られ、サウジアラビアと中東のリバイバルのために主の好計画を祈れますように、私たちも共に祈っていきたいと思います。そしてマリア先生は明日退院します。今日までの病院の生活も主が守ってくださって、受けるべき治療を十分受けて、明日無事に家に戻って帰られますように一緒に祈りたいと思います。今しばらく抗不在の2人の先生のために私たちも祈ってから始めたいと思います。先生たちの事情を詳しくは分からないから、御霊に委ねながら祈りたいと思います。祈りましょう。主よ、アレルヤ、ね、それよ、ね、それよ、ね、はい、それよ、ね、はい、この時間もエシュルン先生とマリア先生のすべてのことをよくご存知する聖霊様のに本当に委ね祈ります。それよ、ね、それよ、ね、私たちの心を合わせる一つの心で、主が本当に先生たちのすべてのことを守ってくださり、今日も最高のスケジュールの中で神様が導いてくださることを感謝いたします。特にサウジアラビアのことのために、中東の平和のために大きく主が用いられて、今回も生かしてくださったエシュルン先生も今日も健康で、またすべてのスケジュールの中でもまた主が守ってください。今日祈り会の中で、カンファランスの中で、主は本当に会うべき方を会うように、またすべてのメッセージの中でも主が聞くべきことを聞くことができますように、またエシュルン先生を通して神様のご計画が、また会う人々にすべて伝えられることができますようにも、主がすべてのことを導いてください。またマリア先生も今日の病院の生活、本当に今日が最後の日なんですけど、本当に主が周りのすべての人々にも主の栄光を表す、また器としてもマリア先生を用いてください。またリハビリを受ける時も、治療を受ける時も、主がそれを助けるすべてのお医者さん、看護師さんの手も祝福してくださり、マリア先生が受けるべきすべての治療を十分受けることができますようにも主が祝福してくださり、その病院も祝福してください。またここに集まってくださっている私たちの教会の生徒さんの上にも主が十分主の恵みで覆ってくださり、聖霊充満でまた満たしてください。主よ、本当に感謝いたします。主よ、今日も新しい一日を御言葉と祈りとともに始めるように、私たちを導いてくださった恵みに感謝します。今から一緒に見るサムエル記10章を通しても、私たちを強めてくださり、聖霊の導きをもっと求めるようにしてください。インターネットで参加する方々にも主が共にいてくださり祝福します。またイエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。感謝します。今日も昨日の続きサムエル記1章、サムエル第1サムエル記10章を通して神様の恵みを一緒に見たいと思います。10章はサウルが王に立てられるまでの過程が、また昨日の続きなんです。一節です。サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていた。主がご自身のものである民の君主として あなたに油を注がれてはありませんか。このように宣言します。旧約で油を注ぐということは単純な儀式ではないです。神様が直接選び、また任命されたことの印であります。だから旧約で油注がれたぐらいが3つありますけど、1つが祭司、また今日のからの王、そして後で預言者たちがそのぐらいなんです。このようにイスラエルの王の位は人の欲望によるものではなく、神様の主権的な選びによって始まりました。そしてサムエルはこれからサウルに起こることについても3つサウルに直接聞かせてくれます。その部分が2節から6節です。まず2節を見ると、今日私の元を離れて行くとき、ラケルの墓のそばでサウルが二人の人に会ったら、二人を通してメロバが見つかったことと、あなたのお父さんが息子のために心配していることを聞くようになるということを伝えます。二つ目は三節でありますけど、サウルがそこからもう進んでいたら、タボルのカシの木のところまで来ると、また三人に会いますので、その三人の手にあるものが、何者であるかも教えてくれます。そして彼らがサウルにパンをくれるので、それをもらった後、次は五節です。ギブアの町に入ったら、そこで高きところから降りてくる預言者の一団に会うようになるとも伝えます。五節で二つの場所にちょっと私が説明を加えます。まずはギブアというところですね。ギブアはサウルの故郷です。またベニャミン地の中にある一つの町です。詩式19章で書いてあるレビ人のそばめの事件が起こった町でもあります。その時ギブアで横島な者たちによって、そのレビ人のそばめは命を落とすことになって、その事件によりイスラエルの全部族とベニャミン部族が戦争を行い、大きなベニャミン部族がちょっと破られることになったことがあります。だからサウルが昨日でも自分と自分のベニャミン部族に対しては、イスラエルの部族のうちに最も小さいベニャミン人だと言ったことが、その事件のことで あります。そしてその次の高きところという言葉が、場所がちょっと昨日から見えますけど、その高きところはその当時までではまだイエルサレムに神殿が建てられる前の時期だったので、神様に生贄を捧げるために作った場所でした。そして高きところはイスラエルの各地にその時あったのです。その時期の高きところでは、だから神様に生贄を捧げることと同時に、預言者たちの礼拝と訓練の中心地として役割も果たしていたのです。そして生贄の契約の箱もイエルサレムではなく、キルヤデエフリムに置かれていたし、幕屋もシロというところに置いて、後にはギブオンに置かれることになります。ですので、それから降りて、そこから降りてくる預言者の一番にあったサウルに、6節見ると、主の霊が激しく下って、サウルが彼らと一緒に預言もして、新しい人に変えられると言います。次7節お読みします。この印があなたに起こったら、 手当たり次第に何でもしなさい。神様があなたもあなたと共におられるからです。神様がこのようにこれからのことをサムエル八節を通してわかります。八節です。あなたは私より先にギルヤデに下りください。私も全所の生贄をと和解の生贄をなさるためにあなたのところへ下っていきます。あなたは私が着くまで7日間そこで待たなければなりません。私はなすべきことをすべて教えます。 そうなんです。その後もサウルがサムエルの教えを神様からの教えとして聞くことができるように前もって起きた3つの印を通して確信させ心を整えるためでした。こうしてサウルは神様の導きに従う準備を少しずつ整えていたのです。9節です。サウルはサムエルを後にして去っていったとき、神様はサウルの心を変えて新しくくれた。ここで油注がれた人に現れることのいくつかが私たちにも共に見ることができます。それは神様が共におられることの本当に目に見える印だけではなく新しい心です。神の働きのためにはまず心の変化が必要ですけど、それも聖霊の働きの身によって与えられます。私たちがいつも聖霊様をもう求めなければならない理由がここにあると思います。そして続いて旧説の後ろも読んでみると、こうしてこれらすべての印はその日に起こったです。サムエルが語ったすべてのことがその日にこのように成就して、サウルは神の霊が望んだ印としてサムエルが語った通りに予言もするようになります。十節です。彼らがそこをギブアに着くと、なんと預言者一団が彼に出会い、神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めた。これによってサウルは初めて神様の臨在と力を体験して、やがてイスラエルの民の前で、まずは自分の町からなんですけど、神様が共に働く人として指名されるようになったと思います。サウルはメロバを探しに家に出かけた時と、これから家に帰る時とでは全く違う人になっていたのです。このすべてを備えられたのは神様です。神の人を通してこれから新しく用いられる人も神様ご自身が備えられておられたのです。ところがその後中6節を見ると、サウルがメロバを見つかったことと見つかったこと以外、サムエルから聞いた王位のことについては自分の叔父に何もちょっと話さなかったことがわかります。もうなぜこのようにしたかははっきりは私たちはわかりませんが、今から見る後ろのサウルの行動で考えてみると、まだサムエルの預言、王位に関する預言をサウル自身は完全には受け入れなかったかもしれないです。でもまた別の面で考えてみると、またサウルが話すタイミングと また相手を王子に対してですね、またわきまえ慌てなくて時を待つ姿だとも考えられる部分ではないかとも思いました。王になった後のサウルの行動、後の行動を見てみると、サウルの性格はせっかちで、待つのがそんなに得意な人ではないことがわかります。でもサウルがここでこのように行動しているのは、これも神様の霊によるのではないかと思いました。次の17節からはサムエルがミツバで全ての部族を集めて、神様が選ばれた王を明らかにしようとする場面が出てきます。そのミツバもギブアからちょっと上にあるところなんですけど、全部ミツバもギブアも土地ともベニャミン地に属している町です。その王様を、王を選ぶ方法も、方法はくじ引きでした。聖書でくじ引きは神様の御心を公に示す道具として用いられていたことがわかります。ヨシュア記18章では全てのカナン地の、ところを占領した後、その土地を分配する時もくじを引いたんです。神様の命令に従ったそのくじ引きでした。そして旧約の箴言の16章33章でも、くじは飛車に投げられるが、そのすべての決定は主から来るとも書いてあります。そして旧約だけではなく、私たちが新約にいてみても、教会の総会が開かれる前まではくじ引きを使ったと思う場面が出てきます。一例でイスカリオテユダの代わりにマティアが選ばれた時もくじ引きの方法であったからです。しかしこれでサムエルはくじ引きで王を選ぶ前に、この国のまことの王は神様であることを宣言します。それにもかかわらず、民の願いに応じてこの国でもこのように王が立てられるようになったということを明らかにします。その部分が19節です。ところであなた方は今日すべての災いと苦しみからあなた方を救ってくださるあなた方の神を退け、いや私たちの上にも王を立ててくださいと言った。今あなた方は部族ごとに分断ごとに主の前に出なさい。それでまずベニャミン部族がくじで取り分けられるようになりました。そしてその中でもまた21節、その氏族ごとに近づけたところ、マッティアの氏族を取り分けられ、そしてキシュの子サウルが取り分けられました。そこで人々はサウルを探します。でもサウルがすぐには見つからなかったんですね。サウルは隠れていたからなんです。なぜでしょうか。多分自信がなかったか、今先ほど言ったようにサウルの予言が、また王位についての予言がまだ自分には受け入れなかったか分かりません。しかしサウルの背が高かったんですね。だからすぐみんなから見つかるようになりました。そして24節です。サウルは民のすべてに言った。見よ、主がお選びになったこの人です。民のうちに誰でもこの人の選びの人に並ぶ者はいない。民は皆それを聞いて喜び叫びます。王様万歳と言ったですね。 サウルはこうしてイスラエルの初めの王になりました。すべての手続きはこの国で最も正当な方法として行われました。くじ引きですね。でも27節を見るとこうしたとしても横島な者たちはこの者がどうして我々を救えようと言って軽蔑し彼に贈り物を持ってこなかった。しかしサムエルはそれに対しては黙っていたとあります。いつもそうです。すべて合意された方法で出た結果だとしてももうそれさえも認めない人々がいるわけです。ですから神様はご自身の働きのために立てられた人に権威を与え、その権威を確立していく過程も与えになるのです。サウルにとってもこれから見る11章であるヤベシュキルハデの戦いはその役割を果たすことになります。今日は私たちが10章まで見ました。そこで神様の働きには偶然がないということが分かりました。そしてすべての歴史は神様の御手の中にあるということが10章を通して分かりました。私たちは今日も神様の働きを信頼してまた祈って祈りの中で神様の働きを決知する私たちになるためにまた祈りたいと思います。そして神様の御手の中で成し遂げられるすべてのことを期待したいと思います。神様はいつも神様を求める人々に良きものを与えるこう計画を私たちも信頼します。神様が与えられる心は臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊ですので、それに感謝します。それを求めながら私たちももう引き続き祈りの姿勢所に今から入りたいと思います。私に対するまた私の家族に対する私が祈り続けている私の祈りの の人々の対しても神様のこう計画を信頼する平野の心が私たちにあるように望みます。では一緒に祈りましょう。神様、私たちに与えられる神様の良きもの、また新しい心、また力と愛と慎みの霊を今日も求めてまた主に祈りたいと思います。主よ、私たちのすべてのことを明らかにしてください。主を求めて祈りましょう。主よ感謝します。今日も主が与えられるすべての良きものを私たちも共に求め、また期待しながら主の祈りの姿勢上に行きたいと思います。主よ、私の力では祈りの姿勢上に行くことが入ることができないので、聖霊様、私の祈りをこれからも助けてください。聖霊様、一緒に入りましょう。私たちを本当に共にそのところに入らせてくださる聖霊様が私たちの祈りをまた手伝ってくださり、祈りを通して素晴らしいことを行ってくださることを期待します。聖霊様、本当に期待します。共にいてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。